聖書の御言葉を朗読いたします。詩編第63編1節から12節。賛歌、ダビデの詩。ダビデがユダのアレノにいた時、神よ、あなたは私の神。私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。あなたの慈しみは命にも勝る恵み。私の唇はあなたを褒めたたえます。命のある限りあなたをたたえ、手を高く上げ皆によって祈ります。私の魂は満ち足りました。父と随のもてなしを受けたように、私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の声を上げます。床につく時にも皆を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごします。あなたは必ず私を助けてくださいます。あなたの翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたに付き従い、あなたは右の御手で私を支えてくださいます。私の命を奪おうとする者は必ず滅ぼされ、黄泉の深みに追いやられますように。剣にかかり山犬の餌食となりますように。神によって王は喜び祝い、誓いを立てた者は誇りますように。偽って語る口は必ず閉ざされますように。私が愛するある神学者、また説教者が御言葉を喜んで聞くというのは、こういうことだよと言ってある詩編の御言葉を紹介しておられます。詩編第119編130節の御言葉です。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。その先生は昔の文語訳で語っておられました。御言葉打ち開くれば光を放ちて、愚かなる者を里からしむ。御言葉打ち開くれば光を放ちて、愚かなる者を里からしむ。美しい響きを持つ言葉だと思います。そしてこの詩編の言葉には力があります。聞いているだけで愚かで鈍い自分が、聖書の光の中で知恵を与えられる喜びを深く感じます。聖書を読んでいると向こうから扉が打ち開かれるというんです。御言葉を聞いていると神様が語りかけてくださる言葉が、私の心の暗いところに、その奥底にまで届くような体験をするのです。自分の方から無理に扉をこじ開ける必要はありません。扉を開けてくださるのは神様です。そして神様が開けてくださった扉の奥から光が差してくるのです。その光というのは圧倒的な輝きであるかもしれません。あるいは親と思うほど静かな光かもしれません。しかし確かに明るい光なのです。しかもそこで誤りや迷いが解かれ、閉ざされていたと思っていた道が見えるようになるのです。私から言葉を奪い、途方に暮れさせていた濃い霧を吹き払う命の言葉が、扉の向こうから光とともに聞こえてくるのです。私どもはキリスト者としての歩みの中で、また礼拝を捧げる中で、幾度このような喜びの経験を味わってきたことでしょうか。私どもが普段の生活の中で聖書を開く、また主の日の礼拝の中で聖書を開く、その度にこの言葉があの時光を放ったのだという思い出が、今も自分を突き動かすんです。そしてこれからも私どもは御言葉に信頼します。そこに私どもの、そして教会の将来が開かれるからです。信仰者の賛美の歌や祈りを収めた詩編は、聖書の中でもとりわけ多くの人たちに愛されてきた御言葉です。で、聖書には確かに難しい言葉がたくさんあります。聖書が書かれた時代背景や神学的な意味をよく理解しないと、ちゃんと理解することができない、そういう御言葉も確かにあるんです。しかし一方で、 細かい説明なしに聖書の言葉そのものが私どもの心に響いてくる、私どもの心を捉える、そういう御言葉もたくさんあるのではないでしょうか。よく私どもは自分の力を最大限に振り絞って、自分の力で何としても大きな扉をこじ開けようとします。もちろんこの御言葉は何を意味するのだろうかといって、そこで立ち止まってじっくり考えることも大事です。疑問を抱くことも大事です。でもそれだけではありません。先ほど申しましたように、御言葉の前に立ったとき、向こうから扉が開かれるんです。そしてその奥から差してくる光に包まれるような経験をするのです。それが御言葉体験です。詩編にはそのような御言葉が本当にたくさん散りばめられています。この御言葉は私のことを語っている、この御言葉は私のために語ってくれている、そういう言葉がたくさんあります。繰り返しますが、余計な説明はいりません。御言葉そのものが私に迫ってくる。詩編を読んでいると、そのような幸いな体験をよくさせていただくのです。今朝は詩編第63編の御言葉を共に聞きました。昨日までの1週間、この詩編第63編の御言葉を読みながら、また聞きながら、どのような思いに導かれたでありましょうか。また今朝初めてこの御言葉に触れたという方もおられるかもしれませんが、どういう印象を受けたでしょうか。おそらくみんな同じ思いを抱かれたわけではないと思います。人によって心に留まった御言葉はそれぞれ違うのだと思います。たとえ同じ御言葉に心が留まったとしても、受け止め方もまた人それぞれかもしれません。そういったことを共に分かち合う時間があっても良いでありましょう。きっと有益な時間になると思います。そういう中で特に心を留めたい御言葉は、今日の説教題にもなっていますけれども、四節の御言葉です。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。詩編の御言葉の中でも私が愛する御言葉の一つです。何度でもこの御言葉を口ずさみたくなります。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。慈しみというのは真実とも訳せますし、愛というふうにも訳すことができます。神様、あなたの慈しみ、あなたの真実、あなたの愛は命にも勝るのですというのです。決して神様の慈しみと私どもの命を比較して、あなたの命の価値は神様の慈しみに比べれば大したことはない、そんなことをここで言っているわけではありません。神様の慈しみと私どもの命が比較されていますけれども、そのことによって神様は私どもを見下そうとしているわけではないのです。裁こうとしているわけでもないのです。あなたの慈しみは命にも勝る恵み。これは私どもの命の源がどこにあるのか、私どもの命の根っこがどこにあるのか、そのことを指し示す御言葉でもあります。創世記第2章に記されていますように、神様は人間に命の息を吹き込んでくださいました。そしてそこで初めて人間は生きるものとなりました。人は神様から与えられた命の息を呼吸するとき、つまりこうして神様との交わりに生きているとき、初めて生きるものとされるのだと聖書は語るのです。また、あなたの慈しみは命にも勝る恵みというこの御言葉は、神様の慈しみと真実と愛が、私どもの命を覆う、あるいは包み込む、そういうふうに理解することができる言葉です。自分の歩みを考えてみますと、いろんなものが自分を覆い包み込んでいたことに気づかされます。嬉しい出来事が自分を包み込んでいればいいのですけれども、悲しみの出来事が自分を覆う、そういうこともあると思います。悲しみに覆われて、それこそ心が真っ暗になるということもあるのではないでしょうか。また命の対極にあるものは何でしょうか。それは死ということです。死の恐怖に覆われて、生きる希望を見出すことができない、そこに命の光を見出すことができない、そういうこともあるでありましょう。でも洗礼を受け、キリストに結ばれて生きるものは、そこで信じることができます。私の命、私の人生を覆っているのは、悲しみでも苦しみでもない、死の闇でもない、 私を本当に包み込んでいるのは神の慈しみだ、神の愛なのだ。八節にもこういう御言葉がありました。あなたは必ず私を助けてくださいます。あなたの翼の陰で私は喜び歌います。神様には大きな翼があって、その翼の陰の中に私はあるというんです。神様の翼、他の詩篇の中でも幾度か用いられている表現ですが、この翼というのは神様の守りを意味する言葉です。私は神様によって守られている。人生の中にどんな暗い影が差し込むことがあったとしても、死の力に怯えることがあったとしても、それでも私は神様に守られている。神様が必ず私を助けてくださる。私の命を守ってくださる。だから私は生きていくことができる。この強い確信がこの詩篇を歌った詩人の心にはありました。で、この歌を歌った詩人は順風満帆な生活をしていたわけではありません。それどころか命を奪われるような危機の中にあったのだと思われます。十節には、私の命を奪おうとする者はと記されています。また最初の一節を見ていただきますと、賛歌ダビデの詩、ダビデがユダの荒れ野にいた時というふうに詩の表題が付けられています。ダビデが荒れ野にいた時というのは、息子アブサルムの反乱を逃れて荒れ野に下った時ではないか、あるいはサウル王の迫害を逃れて荒れ野にいた時ではないか、そういうふうに推測することができます。実際ダビデがこの歌を作ったかどうかは定かではありませんが、この歌はこの時のダビデの状況に重ね合わせようとしたのでありましょう。その時の様子について二節でこのように歌っています。神よ、あなたは私の神、私はあなたを探し求め、私の魂はあなたを乾き求めます。あなたを待って、私の体は乾ききった大地のように衰え、水のない地のように乾き果てています。荒れ野というのはどういう場所でしょうか。それは試練を経験する場所なのではないでしょうか。また試練を経験するというのは誘惑を経験するということでもあるでしょう。そしてダビデだけでなく、私どももまた人生の荒れ野ということを経験することがあるのではないでしょうか。乾ききった大地、水のない地、これはまさに荒れ野の姿です。そういう荒れ野のような姿が私の魂に、魂だけでなく体にまで広がっている。私の全存在が荒れ野のように乾き果てているというんです。だから私の乾きを潤し満たしてくれるものを求めるんです。でも肝心なのはそこで何を求めるのかということです。これが私の渇きを満たしてくれるに違いない、そう思ってそれに手を伸ばしてみたけれども全く満たされない。それで今度は別のものを求めたけれども、やっぱりそれでも満たされない。じゃあ今度はまた別のものを求めようと言って手を伸ばすのですけれども、それでもやっぱり満たされない。一瞬満たされたと思うんですけれども、すぐまた激しい渇きをそこで覚えてしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。一体どこで私どもは心を魂を本当に満たされるんでしょうか。そういう中で詩人は何を第一に求めたのでしょうか。それは神様だということです。神様ご自身を求めたということです。他の何者でもなく、ただ神様だけが私どもの渇きを満たし潤し、私どもの命と危険から守ってくださるんです。詩人は深い渇きを覚えつつ、そこで神を探し求めています。神様を探し求めているということは、神様を見失っているということでしょう。神様が見えない、神様がおられない。私どもにとってこれほど大きな危機はありません。詩人は神を見失い、それゆえ深い渇きを覚えています。しかしここで注目すべきことがあるんです。神を見失っているからといって決して神様のことをこの詩人は忘れているわけではないということです。神よ、あなたは私の神、詩人ははじめそのように呼びかけています。神様がおられることをはっきり見出すことができないほどに私は深い渇きを覚えている。しかしあなたはこのような私の神でいてくださるというんです。神よ、あなたと私の関係は どんなことがあっても崩れることはない。どんな時もあなたは私の神でいてくださる。詩人は渇きを覚えるところで神様を求めます。神様を、私は神様を探しています。神様、あなたはどこにおられるのですか。そのように言いながら、しかしそこで本当は神様を見出しているのではないか、私はそう思うんです。それは矛盾するようなことであるかもしれません。本人はそのことに気づいていないかもしれません。でもそれが信仰の事実だということです。これこそが神様が与えてくださる恵みであるということです。自分では十分気づいていないかもしれない。自分では神を完全に見失ったようにしか思えない。でもそこで実はちゃんと神様を見ている、神様を持っているということがあるのです。こういうふうに言うこともできるでしょう。私が神様を見出すのではなく、神様が私を先に見出してくださるということです。どういう状況に私が置かれていましても、私が闇に包まれていようとも、神様はその闇の中でも私をしっかりと見つけ出してくださるんです。そしてあなたは私のものだ、私はあなたの神だ、そうおっしゃってくださるんです。ある人がこのようなことを言っています。神を試みる人、神は存在するのか試して確かめようとするような人には神は姿を隠される。そうではなくて、心の底からうめきつつ神を求める人、へりくだって神を求める人にこそ神はご自身を表してくださる。人生の歩みの中で深い渇きを覚えるとき、つい神がいるならなぜこんなことが、そうつぶやいてしまうことがあります。深い渇きの中で神を信頼することができなくなってしまうことがあります。あるいは神の存在を確かめるために神を試みるということもあるかもしれません。しかし神様はそのような者たちにご自分の姿を隠されるんだというんです。うめきつつ自分の不信仰を嘆きつつ神を求める人、そしてそのようにへりくだった者にこそ神は現れてくださいます。そしてそういうところにその人の尊厳、その人の真実の値打ちも現れるのだとその人は言うのです。人間が人間であるというのはそういうことなんだというんです。詩人は神を見失っています。しかし神を疑っているわけではありません。神を信頼し、神をまっすぐ見つめている、神をまっすぐ求めているんです。そのようなところに神様は現れてくださるんです。つまり神様は私たちと出会ってくださるということです。荒れ野というのは試練の場所であり、誘惑の場所であると言いました。でもそれだけではありません。何よりもそこで神に信頼するならば、私どもはそこで神と真実に出会うことができます。荒れ野は神との出会いの場所となるのです。続く3節でこう歌っています。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄を見ています。詩人は今聖女、神の神殿にいるのです。そこは神を礼拝する場所です。荒れ野から聖女へと逃れてきたのです。神様は試練の中に逃れの道をも備えてくださいます。試練や自分を苦しめる敵と戦い続けることも大事ですが、逃げることも許されているということです。ただそこで私どもはどこへ逃げていくのかということです。それは神様のところに逃げていくのだということです。神様とは違う別の何者かのところに逃げ込んでいったとしても、そこに助けはありません。そこに救いはないのです。私どもは神様がおられるところに逃げ込みます。神様がおられる場所、それは神様が神様として礼拝される場所です。今日で言えばキリストの教会です。主の日の礼拝において私たちがいつもしていること、そこで味わっていること、それは神様の力と神様の御栄を見ることです。もちろん荒れ野においても、先ほど言いましたように私たちは神様と出会うことができます。でも魂が乾いてばかりの生活をずっと続けていかなければいけないというのは、これは正直つらいのではないでしょうか。そうではなくて、本当に私は神様の力によって守られているという安心を覚えることがとても大事なのではないでしょうか。その大きな安心の中で、いつも神様を喜び賛美する生活というのが、 私たちの根底になければ苦しいだけの信仰生活になってしまうわけです。宗教改革者ジャン・カルバンという人が興味深いことを言っています。カルバンはこう言うんですね。今や彼は聖女に至るのを妨げられているが、しかも自分の霊が決して外形的な事物によって、目に見えるものによって縛り付けられていないことを示す。彼は霊によって神を瞑想して喜ぶことを決してやめないからである。深淵の奥底にある時でさえも信仰の目を持って神を瞑想することを学ぼうではないか。詩人を苦しめている敵は彼の命を奪おうとしています。それほど激しい力が、見える力が、この詩人を襲っているわけです。そして命を奪おうとするというのはですね、この何も肉体の命だけではありません。聖女に至るのを妨げるというのですから、要するに霊的な命までも奪おうとするわけですね。神様との関係を断ち切ろうとする力がそこにあるということです。しかし、たとえそういう大きな力に苦しめられることがあったとしても、私がそこで神様を思い、神様を喜ぶ思いまでも敵は私から奪うことはできない、そういうふうに言うのです。どんな力に苦しめられようとも、でも私はそこで自由に神を思うことができる。その思いさえも敵は奪い去ることはできないというんです。使徒パウロのことを思い出します。彼は牢獄の中でこう言いました。私はまるで犯罪人のように鎖でつながれているけれども、神の言葉はつながれていない。どんな圧力があったとしても御言葉を縛りつけることなどできないというのです。どんなに苦しめられても御言葉を通して働く神様を縛りつけることなどできません。神ご自身がいつも解き放たれておられる。そしていつも自由でいてくださいます。どこにおいても神様は生きて働いていてくださいます。だから私どももどんな不自由な中にあってもなおそこで神様を思うことができる。その神を思う心を奪うものは何もない。そこで神様の力と見栄えを見ることができるんです。そこで神様と会うことができるんです。今私は聖女であなたを仰ぎ望み、あなたの力と栄えを見ています。神様の力と栄えというのは4節で歌われていた神様の慈しみということの中によく表れていると思います。慈しみというのは、最初に申しましたように神様の真実であり神様の愛のことです。神様が神様として力を発揮され、ご自身の栄光、ご自身の素晴らしさというものが表される、これこそ神の慈しみである、そういうふうに言うことができます。で、慈しみというのはもともと弱いものを顧み守り助けてくださる、そういう意味を持っている言葉です。やがてこのことが神の救いを意味する言葉となりました。ですから、神をあなたが与えてくださる救いは私の命にも勝る恵みです。そういうふうにここを言い直すこともできます。神様は力ある方ですが、その力をどこで一番発揮されたんでしょうか。神様の真実と愛はどこにおいて貫かれたんでしょうか。それは私どもを罪と死から救い出すという出来事の中に、つまりイエス・キリストの御業の中に貫かれたのだということです。この歌を歌った詩人は、この時イエス・キリストのことを思って歌ったわけではもちろんないと思います。でも今日を生きる私どもが、キリストにある救いの光を通して、この詩篇の言葉に耳を傾けるとき、より一層強く迫るものを感じずにはおれません。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。私どもが神様を見失っても、神様は私どもを探し続けてくださいました。私どもが神様に対して不真実であっても、神様は私どものためにどこまでも真実でいてくださいました。私どもが神様を愛することができなくても、神様は私どもを愛し続けてくださいました。 イエス・キリストによって救われたこの命の価値は、神の御子イエス・キリストの十字架で、イエス・キリストが十字架で命を捧げてくださるほどに尊い命であるということです。私どもの命の価値は、神の御子イエス・キリストとの命と同じ価値があるということです。そしてキリストとの命と同じ価値があるということは、さらにどういうことなんでしょうか。それは死に勝利した命であるということです。なぜなら死は十字架に死に、三日目に復活してくださったからです。私どもも主がお蘇りになられたように蘇るのです。そして永遠に神様と共にあり、永遠に神様を喜び称えることができます。神様の慈しみはまさに命にも勝る恵みなのです。この恵みの中に招き入れられた人たちは、私の唇をあなたを褒め称えますとあるように神様を賛美します。命のある限りあなたを称え、手を高く上げ皆によって祈りますと五節にありますように、神様に祈りを捧げます。命のある限りというのは、生涯にわたってということです。生涯にわたって、いや死を超えて神様を賛美し続けること、ここに私どもの喜びがあり、命があります。私どもの命はキリストにある救いの中でこそ最も美しく輝くのです。詩人は七節で、床につく時にも皆を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごします、そう歌いました。私どもが眠りにつく夜という時間に焦点が当てられています。一日の技を終えて夜静かな時間を迎えます。そこで今日あったいろんなことが一気に思い起こされることでありましょう。今日出会ったいろんな人たちの顔がそこで浮かび上がってくることでありましょう。その時に心が苦しくなるということがあるかもしれません。ゆっくり眠りにつくことができない、そういうこともあるかもしれません。夜が闇に包まれているように、私の心も真っ暗だ、そう思ってなお深く落ち込んでしまうこともあるでしょう。でもそこでも神様のことを思い起こします。思い起こすだけでなく、そこで祈りを捧げ、神様に思いをぶつけ、神様にすべてを委ねるのです。で、祈りというのは神様との対話だと言われます。で、その対話の中で確信することがあるんです。祈りの中で神様が示してくださることがあるというんです。で、そのことが8節9節で言われています。あなたは必ず私を助けてくださいます。あなたの翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたに付き従い、あなたは右の御手で私を支えてくださいます。どんなに心が騒ぎ、どんなに心が暗くなろうとも、神様は必ず助けてくださるという強い確信です。神様の翼によって守られているという大きな安心です。恐る恐る喜び歌うというのではないんです。どんなことがあっても私は神に守られている、その大きな安心の中で、私たちは神様に心からの賛美を歌うことができます。また私の魂はあなたに付き従いとありました。付き従うというのは、すがりつくとか結びつくという意味の言葉です。神様からもう二度と離れまいと思って、一生懸命私たちは神様にすがりつこうとするんです。で、そのような神様に対する強い気持ちというのはとても大切だと思います。神様に対して一生懸命になる、何とかして神様にすがりついて生きていこうとする強い気持ちは、とても大事だと思います。けれどもそこで誤解をしてはいけません。信仰というのは決して自分の力によって続けていくものではないということです。一生懸命になることは大事です。でもその一生懸命さを支えてくれるのは神様ご自身の力によるのだということです。だから詩人は、私の魂はあなたに付き従いと言った後で、あなたは右の御手で私を支えてくださいますという言葉がすぐに続くのです。右の御手というのは力を表す、そういう言葉です。神様の力ある御手が私どもを支え続けていてくださいます。だから私どもも信仰の歩み終わりまで続けていくことができるのです。順番が前後しましたが、最後に6節をご覧ください。私の魂は満ち足りました。 父と随のもてなしを受けたように、私の唇は喜びの歌を歌い、私の口は賛美の歌をあげます。私の魂は満ち足りましたとありますように、礼拝において神様と出会い、その神様の慈しみに触れたとき、私の魂は満ち足りましたと言って、主人は心から喜び賛美の歌を歌っています。神様の救いに預かることができたその喜びについて、父と随のもてなしを受けたようにと言っています。父というのは脂身とも言い換えることができますが、父も脂身も随も要するに最上のもの、極上のものだということです。豊かさを表す言葉だということです。私は神様から最高のもてなしを受けたようだというんです。今から私どもは復活の主が備えてくださった聖餐の恵みに預かります。主が私どものためにもてなし、主が私どもに与えてくださるパンとブドウ酒、そしてその中に示された救いの恵みこそ、私どもにとって極上の最高の喜びなのではないでしょうか。シエスはおっしゃいました。聖餐の時に読まれる御言葉でもありますけれども、シエに先立って読んでいただいた言葉です。子供たちにもお話しました。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。父が私にお与えになる人は皆私のところに来る。私のもとに来る人を私は決して追い出さない。復活の主は今朝も私どもを招いておられます。主イエスキリストがご自分の命をもって私どもの渇きを満たしてくださるんです。命にも勝る恵みに私どもを生かしてくださるんです。だから私どもは主のもとに行きます。だから私どもは主を信じて生きるのです。ここに生きる希望があります。だから私たちは神様を賛美するのです。お祈りをいたします。主よ、あなたの慈しみは命にも勝る恵みです。それゆえに皆を賛美し、祈り続けることができるように守り導いてください。キリストを通して与えられた命の喜びの中を生き抜くことができるように、私たちの信仰生活を整えてください。この世はまさに荒れ野のようで、さまざまな試練を経験します。渇きを覚えます。しかしその世の中にあっても、あなたは私どもの神でいてくださいます。この恵みにいつも信仰の目を開くことができますように、そして主の日ごとの礼拝を豊かに祝福してください。復活の主イエスとの出会いをいつもここで新たにしていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。